皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
お便りが来てるんですけれども、
はいはい、
あのラジオネームあげおさんと、
あげおさん、
夢のぼたもちさん、
夢のぼたもちさん、
う
ん、
あのゲストにね、あの9月19日にいたずらジョーカーの3人出てもらったんです
けども、あ、来ていただきましたね、
はいはい、あれの収録の時にですね、あの YouTube の方ポッドキャストの方聞いてたら、
はい、
ゴーっていう雑音が入ってるんですけど、これは怪じゃないですか的な質問が来てるんですけれども、
あ、ありがとうございます、ご指摘、
は
い、
あれはちょっとね、サテライトの101スタジオで撮ったんで空調の音です。
あ、そうです、
ね、ご心配なく大丈夫です、
うん、あの前回ってサテライトスタジオでの収録だったもん
ね、う
ん、
あ、そうですね、よう空調が効いててね。
そうですよね。
普段ならね、空調止めるんですけど、うん、コロナ禍なので空調回しっぱなしで撮ってるんで、
う
ん、
やっぱりね、換気という意味でもね、はい、空気の循環という意味でもね。
じゃあ何もなかったかというと、あの本放送、このいわゆる地上波の収録の終わった後、はい、別冊撮ってる時に回線同じなんですけど、天井にあの白い LED、
はい、
オレンジ色の LED と交互に LED がついてるんですけど、はいはい、あの回線音出しということは、天井のスイッチを1個切ったら全部消えるということですね。にもかかわらず、オレンジのライトだけが明滅を繰り返すっていうのが収録中に
ありましたね。
あれね、そう気になってね、そう、
あれは怪異かもしれない。
あれは怪異
かもしれない。あれ、あの白い方もそうなってないと、
そうですね。
おかしいので。
だから、キャラさん動画撮ってましたもんね。
動画撮った。うん。それは起こり得ないと分かってるから、そもそも LED やし。
そう。だから我々が座ってる側の上の、ね、ところがそうなったから、だから気になってね、ずっと見てたんですよ。
その辺 その辺の話は別冊怪談ラジオ聞いていただきましょう。
そのこと
ちょ
っと知って
るので、ね、そうしましょう、
詳しくは、ね、詳しくはね、聞いていただきましょう。
今回は、
はい、
またゲスト
ゲストが
ゲスト、
うん、この番組どうしたんやろ、こんなにゲストが続くなんてってこと今まで一度もなかったんですけど、
急になんかゲスト会が多くなって
る、そうなんですよ、今年ね、皆さんのお便りを読めなくて申し訳ないんですけれども、
はい、
今週、来週、再来週とちょっと日月さんのね、
はい、
お知り合いの方
です。あららららららら
まずトップバッターは、
はい、
はいはい、上田浩二と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
上田浩二さんは何をなさってる方ですか？
普段はですね、はい、役者と、
はい、
で、今年から怪談を少しずつ話すということをさせていただいておりまして。
怪談好き。ことを始めましたね。
そうなんですよ。本当に今年からなんですけれども。
あ、お好きですか、でも怪談。
もう昔から好きですね。
あららら。
子供の時から。はい。
いいですね。
ええ。
珍しいですね。怪談が好きで語り始めましたというゲストは多分初めてかな。
そうですね、うん、皆さん体験されたという方がね、メインで、
はい、決して怪談が好きであるとは思えない人ばっかりでした
けど、そうですね、自身が収集されてる方とかそういった方初めてかもしれないですね。
あ、そうなんですね、
実は、
これです、本当に
全然怪談番組っぽくないでしょ、う
ん、前選手なアイドルの方って来られてました
。そうそう、だからアイドルがあの仕事なので、
はいはい、
別に怪談を語ることが好きでもなければ何でもなく、ただ怪異な体験をしたという人っていうだけです、
ね、あ、それをいただいて、
あの話に来られたということ
です。
いわば無理やり思い出したくもなく、はい、なければ喋りたくもないものを喋ってくれと頼むというひどい番組です。
いやいや、連れてこられてこられ
いいえ、あの合意の下で来ていただ いてるんですよって。ただ、はい、私たちの仕事だとか、はい、私たちのいいところって、はい、そこじゃなくて、なぜそのなんかめったにないことを聞きたがるんですかっていう変な番組ではあるわけですよね。
はい、
まあまあまあ、それはありますよね。
ステージの舞台裏って喋ってもバッサリ切られて、
はい、
階段しか残らないっていうひどい番組だったりするので、
だ結構びっくりされるかもしれないですね。そういう意味ではね。
今日はお手柔らかにお願いしたいと思います。
とんでもない。であの役者をされていらっしゃるというところですけども、はいはい、あのどのような体験をされたのか、あのお聞かせいただけますか、早速。
はい、わかりました。はい、あのまあ僕冒頭申し上げたみたいに、うん、子供の時からあの割と怖い話とか不思議な話、うんまあ、怪談だけじゃなくてあのユーマなんかも好きなんですけど、
ね、あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか、
よかねえよ別に。
ダメですか、
医者も大好きですからね、
好きなのはいいですけれども、はいまあ、とりあえずこの番組的にはね、はい、いないことになってるので
、あ、ごめんなさい、
木原さんがバッサリ
今ですか、
いや、いいんです、あとで個人的に話しましょう。
あかんこと触れましたか、
うん、いや全然
大丈夫、
あのこれはあくまでもトークで回してる、うん、だけで、
はい、
ユーマについては終わってから個人的に、
あ、分かりました、
うんうん、牧場や競馬にいっぱいいますから馬は、はい、大丈夫です。
馬
馬
ユーマと馬かけました、は
い、いやいや、あれ馬って書くんですよ、
あ、まあそうですね、うん、UMA ですから、
UMA ですから、はい、
はい、
いや、も
う、あ、それで、はい、まあ、昔から好きやったんですけどね、はい、多分一番聞いたり見たりのピークが大学2年生ぐらいやったんですよね。
ほうほうほう。
当時、ABC で誠のサイキック青年団と、はい、いう番組があって、
ABC 朝日放送ですね。
朝、あ、そうですね。で、そこでね、年に1回怪談特集が組まれてたんです。僕はそれをカセットテープで録音して、うん、毎日毎日朝から晩まで聞いてるっていう生活が、うん、大学2年生の、まあ、夏ぐらいにあったんですよね。
えらい生活してました
ね。そうなんです。で、そんなことしてますとね、うん、怪談を聞きながら起きて聞きながら寝落ちするっていう、そんなことなんですけど、 ある時に僕、うん、あれ明け方だと思うんですけど、パッと目覚ますんです、
うん、
で僕の家ってねマンションなんですけど、うん、ベランダの方で人の話し声聞こえるんですよ、うん、
ベランダで、
ベランダで、はい、でこれがね、あの年配の女性2人が何か話し込んでるように聞こえたんですけど、うん、その会話っていうのが、なあ、なんであの人死んだん、知らん、でも殺されたらしいで、なんで殺されはったん、知らんねんけど首を絞められたか口を塞がれたか、なんかそんな風に息ができないような殺され方をしたらしいで、というような会話を延々と僕の家のベランダでやってるんです、
うん、
で、何と、なんでこんなとこ人入ってきてるんやろうと僕思いながら、なんとなく聞いてたんですけど、これはダメだ、注意をしようと思って、ブワッと窓を開けて、ベランダに顔出したんですね。
うんう
ん、その瞬間に、僕の目の前に、手が出てきたんです。
ほう。
手。それもね、こんな、なんていうんですか、皆さんの手のような、肌色じゃなくて、
白い
ん
でしょ、
真っ赤なんですよ。
そんな珍しい？
はい。真っ赤なんです
よ。
真っ赤でね、
うん、
手首から下がないんです、手のひらだけっていう感じなんです、僕が目にしたのはね、
うん、分かる分かる、
それがうっと僕声出しそうになったのを、
うん、
こう口を塞ぐようにグッと掴んできて、うん、グッと締め上げてきたんです、うわ、これは死んでしまうと思って、その手を僕必死で掴んで放り投げたら、うん、僕夢から覚めたんですよ、
うん、
まあ、これここまでしたの全部夢の話なんですけど、うん、そしたら、あんた大丈夫かって言いながら、当時実家やったんで、僕のお母さんが部屋に入ってきたんです。
うん、
で、ああ、おかん、よう来てくれたと。今、聞いてくれと。俺、やっぱり毎日毎日このサイキックの怖いのばっかり聞いてるから、そら、変な夢見るわ、
うんうんうんうん。
さっきなんかな、ベランダでなんか喋ってよって、文句言うたろう思ったら、手出てきたんや。まあ、これぐらい雑に喋ったんですよね、
うん。
そしたらお母さん言ったのが、それおばちゃんやろって言ったんです。
うん、
ベランダで喋ってたおばちゃんやろって、
うん、
おかんの、俺今おばちゃんが喋ってたっていう風に説明したっけと、
うん、
いや言うてないよと、なと、私もさっき寝てたらベランダで話し声聞こえたんや、
うん、
なんか誰か死んだとか殺されたとか首を絞められたとか、
うん、
ずっと言うてはる、私気持ち悪なって確かめようと思ってな。カーテンを、まあ、20センチほど開けて、
うん、
確かめたよ、
うん。
そしたら、ベランダでやっぱりおばちゃんが二人立ってはって、
うん、
私のことニヤニヤニヤニヤ笑って見てはったんや。
うん、
怖なって、ピシャッとカーテン閉めたら、隣からあんたが、まあ、こう、うめいてる、 うなされてる声がするから今見に来たんや言うたんですよ、うん、でもね僕の家って、5階建てマンションの4階の角部屋なんです、
うん、
人入ってこれる感じの場所でももちろんないんですよね、
うん、
でこっから僕は勝手に想像してることなんですけど、はい、僕ってやっぱ当時、うん、そのホラーであるですとか、うん、まあ、映画もそうです、怪談もそうですと、いろんなものに触れてほとんど時間をそれに使ってたというか、そんな生活してたんです、うん、僕の部屋の中っていうとね、当時あの誰かが階段を喋ってたりだとか、うん、怖い映像が流れてたりだとか、そんな 音だったり映像だったりがずっと流れてるんです、
うんうんうんうん、
本当に勝手なあの想像かもしれないんですけど、怖い話をしてたら寄ってくるって言うじゃないですか、
まあ聞きますよね、
うん、僕のその時の状況ってそれに近かったんじゃないかなと思って、でも今これね聞いていただいてる皆様もね、あの番組を好きで聞いてらっしゃる方多いと思いますので、うん、本当にまあ気をつけていただきたいなと僕
何に気をつけんねんとは一応言うときも、うん、
もうほどほどにしてくださいねと、うん、はい、
あのこの番組をポッドキャストから聞いて、あれは録音してね、しょっちゅう聞いてる人だとか、はい、7年前から遡ってようやく、はい、あのリアルタイムまでたどり着きましたっていうお客様結構あのいたりするんですけどね、
はい、
うん、ところで、今の話とりあえずね、
はい、
話お上手ですね、まず話し方そのものが、お上手です、うん、で、これがお便りだったらという場合で考えると、はい、うん、会の成立的にはうん、まあ40点ぐらいやったりするん
です、はいはい、
話の面白さとしての怪談としての要素はある程度満たしてるんですけど、これ聞いてる方、この番組をずっと聞いてる方、
はい、
同じように思ってると思うので、
はい、
当然そのパーソナリティとして代表として聞いてる人間が、
はい、
そのまま突っ込んどきますけれどもね、
はい、
これ本当にそんなことがあった場合だったら、うん、なぜこうならないんだろうなという埋められてない箇所が何箇所かあります。
ああ、ぜひ、はい、
うん、純不動ですけど、
はい、
カーテンを開けておばちゃんが2人立ってたっていう話で、はい、話終わってますよね、
はい、
これが、まあ、友達やったらそんなに話す時間がないからそれで終わらせれますけど、家族ですから、
はい、
お母さんですからね、おばちゃんが2人立っとってなっていうのって本当の話だとそこで終わらないんですよ。
はいはいはい、
あなたが多分街中でね、
はい、
ナンバでなんかの帰りにね、大の男が2人して特務屋の喧嘩やってたのを目撃したりしたと思います、
はいはい、
そしたら男が喧嘩しているという記号の方が小さくて、
はい、
どんな格好してた男がどんな風にやってたのかっていうような、状況の方が前に記憶で出てくるはずなんですよ、おばちゃんがねっていうところで締めたりするっていう風にっていう話になってるから、階段としては耳障りがいいんですよ、うん、でもね、5階の角部屋の5階の4階の部分にある角部屋でおったらおばちゃんという記号で終わらせられないんです、人間って、聞いた人間は多分あなたはこう言ってると思います。え、おばちゃんってどんな、
あ、
だってねっていうの、
はい、
この年齢からおばちゃんという定義がありません。
確かに確かに、
でこの年齢までがおばちゃんという定義もありません、
はいはい、
言い方を変えてみると、はい、おばちゃんとおばあちゃんとの境界面の定義ってどこにもないわけですよね。
そうですね、
で、はい、おばちゃんがそれも2人おったわけです、
はい、
どっちも同じ風に見えてたりするわけありません、
2
人で並んでるんだったら、
はい、
こっち向いて喋ってるんやったら今のセリフを聞いてた人ほとんどこの2人の会話って漫才やなと思って聞いてると思います。
お
ー、いや今日人が死んでな、ほほーそれでみたいな感じで、はい、っていう風に、はい、相方っていわゆる脱出側と、はい、入力側とっていうのが、はい、それはどういうことやねんみたいなことを言うてくれてるという補足係の、はい、関係があったりするわけですよ、
はい、
お母さんの方の正面向いてるのかっていうとどうなんでしょうと思ったりするから、おそらくね2人が向き合ってるのを覗き見してるんやと思うんですよ。
あ、はい、
うん、だからどうかすると片っぽは正面見えてるけど片っぽは後ろ側が見えてます、
ええ、
うん、したがって目に入る情報で一番大きいのって姿やったりすると思うんですよ、
はいはい、
いわゆるおばちゃんの服を着ていて、
はいはい、
思える服やったりやとか、
はい、
この近所では見かけん服を着てる人やなというのが目に入ったりやとか、
髪型とかね、
髪型とかねっていうふうに、うわ派手な人着てはるわとかね、 え、なんか、え、ズボン履いてあるおばちゃんにしては珍しい、はい、スカートやなくてっていうようなものというものを確認するだけの時間がカーテンを開けた中にはずっとあるんですよ。
あ、
言い方変えてみると、はい、あなたの話を聞いてからそれを合わせてるかのようなところという形で、うん、なるほどねと思ったから、うん、私もおばちゃん見たよっていうふうに合わせてくれるところがあったのかもしれないんです。現在の記憶ではそこまで何も言うてなかったかもわからんと思ってるかもわからないけど、当時どうしたんって言ったら外でおばちゃんの喋り声が聞こえてきてなっていうふうに実は言うていて、
僕が言うてたかもしれない。
そうそうそうそう。でもそこまで詳しく言った覚えはなくて、ともかく会ったことをバーッと放送したら、
はい、
うんそうやろうねっていうふうに合わせてくれて、窓を開けたらおばちゃんが立っててっていう、はい、いう会話を聞いてたら、
はい、
ですけども大阪のお母さんの通俗的に大阪のおばちゃんお母さんがそれを目撃した場合、はい、何が起こるかというと、一定の年齢まで超えてるとね、あまり怖いものがなくなることもと同時に、
はい、
自分の身の、家の身を守るため の、 心理行動が働くので、
はい、
ちょっとあんたら誰なんっていう風になる可能性があるんですよ。なぜならば
ベランダに急におばちゃんがおったら、はい、おかしい。
そうだって人間が立ってると思ってんねんから、はい、うち何がやと思ってんの、うん、っていう風に
どっから入ってきたって
言ってるような、そういう風に心は動いて、そっちを突っ込み入れずにカーテンを閉めるということができひん人やと思うんです、
はいはいはい、
おそらくあなたのお母さんの性格からすると、はい、そのものの言い方からすると、
はい、
そんなことで済ませるわけないやんか
っていう、それ拙者も思ったんですよそれ、はい、
うんうん、つまりね、人というのは何らかの形でおかしければおかしいほどこの世のものですから、はい、おばちゃんが立ってると思ってるんやったら、なんでこんなところにおばちゃんがって言ったら、うわ腰から下がないしゃみたいな思ったら、まあまあわからんでもないんですよ、はいはいはい、ところがなんやねんこまち人の家のベランダでって、
はい
思ったら、
はい、
4階であろうが立ってることなんてできひんやんとか、うんうんうん、どうやって入ってきたんか抜きにして、あんたら人様のベランダで何やってんのが先に出てくるっていうとこだったりするから、はい、息子の話を全部聞いたらおもろい夢見よったなこいつって、ほなちょっとかぶせたろかっていうふうにやられたから、お母さんの話が大手るに決まってるんです、はい、あなたの話に合わせたからっていうふうな形だからっていうとこだったりするのでっていうもんやと思うんですよ、うん
はい、
で、一つの論拠にね、あなたと話したから、あんたずっとうなされてたやんかっていうとこやけれども、うなされてたのがそんなに凄まじかったんやったらねっていう風にガラッとお母さんが叫んできて、今のおばちゃんらの二人の話聞いたっていう風に、うん、うなされてる段階から入ってくる方が正しかったりするわけですよ。
あ、事実として
、うん、だからうなされてて起きてやってきたから、
はい、
話を全部合わせているのであって、ずっとあなたがうなってるのを聞いててどないしたんやろうと思って心配してることが全然お母さんにはないんですよ、ずっと聞いてる話やのに、はい、うるさい、なんやのこんな朝パラからって思ったら、やめて、学校は苦しいって苦しがってるわ言うても部屋にも入ってけへん、
はい、
でしばらくしたらようやく静かになったんだからっと入ってきて、お母さんこんなことがあった言うて、おばちゃんやろ二人やろ、
はい、
ベランダ開けたら私見たでっていう風にやって、心の中で、はい、どうや怖いやお前の夢をほんまにしてやったあれだから僕みたいなのがあるかもしれない。
お母さんにビビらされてるという話なんですかね、これもしかしたら。
いやその可能性が 99%
めちゃめちゃ高いですね、
うん、でお母さんというよりも、はい、これ大阪の人の属性やと思うんですけども、
関西
の言葉を全部聞いて、
はい、
受けましたっていうので、うん、返すというような漫才の呼吸に近しいものができる人が、はい、自然体でできる人がかなりいます。
はい、ああ、はい。
歩きながら、肩をポンポンと横にね、はい、叩きながら、君最近元気ないやんかっていうふうに言われたら、
はい、
あ、これは突っ込めと思って、はい、逆にそっちを向いて、せやねん、やっぱりわかるかみたいな感じで、
はいはいはいはい、
合わせ技に入るっていうようなことをやるっていうことを自然体にできるっていう風に、はい、東京人これできません、うん、ポンポンとか叩かれて、
はいはい、
うん、近くの君元気ないやんかって言ったら、はい、いきなりどうしたんですかっていう風に言います、
はい、
大阪の会話の文化っていきなりこんな話をしてっていうところから始めるから、はい、一旦は受けといて、
はい、
うん、そやろあのな、
はい、
私もさっき見たら、っていうような、はい、いわゆる 大阪の人たちってストーリーテラーが多い、うん、
あまあおしゃべりの
そうそうそう、ね、
文化というか
それも、はい、なかなかのスペシャリストが多かったりするんですよ、はいはい、それで飯を食ってないだけで、ええ、ただし呼吸とタイミングを読むのが抜群にうまいっていう人がいたりするっていうのが、これに当てはまるのではないかなという、はい、ところだったりするんですよ、はい、で決定的な根拠って何かって言ったら、はい、夢やったりするわけやから、
うんうんうんうん、
だからそれにいじりが入ったわけですよ、ええ、どうせ言うたって夢やからっていう、はい、だから夢の中で起こったことやからお母さんが知れるはずがなかったりするわけですよ、
はい、
言ってる意味わかります、
はい、
うん、夢の中で声を聞いてたっていうのを聞いて、はい、その夢の声の主、私は見たでっていうとこだけど、見ただけで何にもせえへんっていうことがあったりするわけですね、
はいはいはい、
うつやったら見ただけで何にもせえへん、
はい、
あるわけないやん、
はい、
大阪のおばちゃんはあこれええ服やなっていうふうに見て通り過ぎるんじゃなくて、はい、ええ服やなって外すわけですよ、で柄を表見て裏見て裏地見てっていうことやったと最後にで匂いを嗅いでかけるっていうことをやって、はいはい、で実は最初から買う気はないっていう恐ろしべき生き物やったりするわけですよ。
なるほど、
はい、うん、気に入ってる服がこの店にはあるよっていう匂いを店員に残して帰りはるっていうことができる人が割と予算いるんですよ、はい、あれ買う気やったんって言ったら、はい、なんでそんな変なこと言うのって、いやいやいや、だから買う気ありそうで見てたやんかって、ああせえへんかったら店員さん悪いと思うやんか、
うんう
ん、興味がなくて気に入った服が一点もなかったらかわいそうやんか、店員さん的には、あうちには売れる服がやっぱ置いてあんねんなとか、気に入っておばちゃんが入って喜んでくれるんやなっていうのを残しておいてあげんかったらかわいそうやないのって言うなら、いやそれ全然関係ないと思うねんけどもっていうことができる人が割と業さんおるんですよ、
はい、
これは文化だと僕は思うんですっていうところだったりするので、お母さんの性格を合わせたら多分自分はほとんどのことを勢い余って全部言うて
言ってしまったんですかね、
うん、お母さんがそれを受けて言ってくれたらぴったり辻褄が合うっていう話だったりするぐらいただの夢の話です、
うん、あお母さんがいきなりバーンって、はい、あんたあんた今ベランダになおばあちゃん二人おってなって先に言ってたらまた話が変わったかもしれないですからね、
うるされと見ててどなしたん言って、
その通り 40% っていうのの 60% はどこにあるかっていうと、お母さんがパッと今の声何
ありえへんってベランドから見ておばはん二人おってなみたいな、いきなりあんた見たかみたいな、はいはいはい、
あんた聞いた、うん、私話聞いて見てんけれどもっていうことの方が大事件なんですよ、うん、それがあんたが来るまでずっと待ってるわけです、うん、でせやろベランダの外から聞こえたやろ私そのおばさん、
はい、
見てんでっていう話で合わせた方が、うん、ついつまあうっしょ、
この番組鍛えられますね。
まあね、だから回としては 60% だったりする
のと、いやでもありがとうございます。本当になんか腑に落ちたというか、
いやで聞きながら絶対夢やったっていうのが、はい、まあ手が白くなかったので赤かったっていうところだったりするんだけれども、赤かったっていうのがほんま印象的な現実的な話やったら赤い手がから始まるんです。それがね手の色がね全然手の方が先で色が後なんですよ。
うーん
赤かったらね、
はいはい、
ガーッと来た時というか現れた瞬間にうわ何やこの赤が先で手は後です、情報的に、
まあ、一番印象にこう強く、ね、入ってくる色です
から、ね、だから色の方が先やということは、うん、その腕が出た時に白いか赤いのを聞かざるを得なかったりするっていうのは、はい、赤かったって言った時にあら珍しい夢しかないなと思って聞いてました。
あそこでお母さんに、はい、そのおばあちゃんってどんな服着とったとか、どんな髪型やったとか言う前に先聞いててね、
はいはいはいはい、
お母さんがスラスラスラスラ答えて、はい、で自分が見た夢と同じやったらそれはまたね話は変わってきたかもしれへんけど、
お母さんも、うん、普通なら自分のところのベランダしかも4階にそんなおばあちゃん2人立ってる時点がおかしいから、はい、入ってきた時に、
はい、
おばあさん2人立ってんだけど見てくれへんとか、
まあ、まずはね何かしらのアクションを、
さっきのお母さんがあるかもしれないね。
いやこれパーソナリティの会話を聞いてるリスナーの人は、
はい、
せっかく来てくれて体験を話してくれたゲストを袋叩きにしてるわと思ってると思うでしょ。まあ似たようなもんですけどねっていうとこだったりするんですけども、
だからこのゲストさんがちょっと逆にドキドキしてるかもしれない、
ハードル上がるじゃないですかめっちゃ。
これはですよ、だって次の週もねまた別の方来るでしょ、皆さん気をつけてくださいね。
ネタ見せ番組みたいになってき
た。ゲストのなんてどうでもいいんです、はい、広い方をすると、ゲストの話に用がある、はい、あの話す前に、うん、うちの番組はねパーソナリティが主役ではないんです、
はい、
会が主役であったり会談が主役なので、
はい、
そのためには相手がどうでもいいという人間関係なんですみたいな話をちょっとしましたよね。
あ、はい、
うん、本物と本物の体験が知りたいんです、はい、本当の怖さというのは何だろうなと思ったりすることを楽しむ番組だったりするので、はい、うん、一緒になってうわ怖っていうリアクションってない番組ですからって言うたのと同じだったりするんですけど、
は
い、
他の番組だったらもうそのリアクションみんなで撮ってもう早い終わりっていう感じかもしれない、
それは正確ではありません、 他の番組だったらそうなのではなくて、そこを考えるという怪談が好きな人とかいないからです。少なくても僕は誰一人として会ったことがないです。これ聞いたら十中八九の人はすごい体験ですねと思ったりするけれどもっていうのは、聞いたものをまんまコピーして貼り付けるという手なり怪談やったり、何の自覚もなく、これは怖いと思ったから怖いでしょっていう風な工夫なし怪談やったりする。つまり最初から怪談のためにある怪談やったりするから、怪談の部分しかよくできてないので、それが実際にあったことだったらば、埋まってるはずのものが埋まってないということがそのままになってるということを気にならない人が多すぎるからです。
そうですね。それは、夢と現実が同じだったら怖いでおしまいみたいな話
になるんですよね。そう、喋る人も聞く人間も同じレベルで、階段を喋りに来てるから階段に決まってて、階段は怖がるもんやから怖がってっていう合わせ技をやってるだけやったりするから、だからね、いつまでたっても上手い人が現れてこない、し、なるほどと思える階段と出会うことが少なかったりするから、喋り慣れてる人よりも一般の人の方が素晴らしく優秀な階段を喋る方多いですよっていうことをちらっと言ったでしょ。喋り慣れてるから上手いことなんか全然なくて、一般の人が非常に優秀な階段を語るっていうのは、話の上手さが階段の醍醐味ではなくて、話の体感度のリアリティに醍醐味があったりするんです、で、この話の中のリアリティの醍醐味っていうのが消失するという点がどこにあるかというと、腕が現れてガーッと掴まれたっていう時に掴み返すでしょ。これ簡単なことじゃないんです、この世ならざる者の片腕というのが空間から現れて掴めるって、物体なんていうのは相当すごいことだったりするんですよ。ガーッと締められてるのに、ふっとその腕を掴んだら掴まれへんかったって言ったら、お、いいねいいねとかって思って聞いてたところだったりするけど、ガッと掴めたん、しかもそれバッと離して、ザッと放り投げることができたっていう話になるじゃないですか、この短いシークエンスの間の最もの第一キムは、今言った通り掴むということをされた第一物理現象、で、掴み、腕を離すために掴み返したという第二現象なんですけど、肝は第三段階の現象にあります。それは何かというとね、首を絞めるということを、相手にやってもらいなさい。俺を殺す気で絞めてくださいっていうふうにやってもらいなさい。何が手こずるかって言ったらね、喉首に食い込んだ腕って離せられないんですよ。つまりね、離す力に、腕に力は入るかもわからないけれども、離されまいと、余計腕に力が入るでしょ、ガーッと引っ張ったら相当の痛みと爪痕が残る世界なんですよ。
余計締められた
夢ですよね。でも
夢です、
ね、いや違うね、違うね、そういうこと言うとあかんね、夢ですよねって言ったら意味がないんです、
そうではなくて、
話を聞いているときにそんなこと言うてるから夢やと思われるってことだったりするっていう話なのであって、終わった後で夢やというのはそれは後出しじゃんけんでひどいんですよ。
そうですね、これ話の段階では現実と思いました話、
いやだから僕は審査員やったら、すいません、始まってから20秒で夢やと思いましたっていうことを言うてるんですよ、終わって全部聞いた後で夢ですよねっていうのはさ、審査でも何でもなく本人が言うてるやんかっていう話やから、そんなことを言うたら話にも何もならないわけです、だからもしそこで現実での現実部分だと仮定して話を聞いてる最大の山場のリアリティって、自分の喉首から片腕を外すときにカタルシスがあるんですよ、これ全くなかったので、掴んだらそのままスポッと抜けたら首なんか締められてへんやん、触っただけで、触ったものを外しただけやったりするから、つまり苦しくもなかったわけやんか、だから苦しくもなくて圧もなかったりするという腕があって、しかも放り投げることができるものなんてそんなもん夢やろと思ったりするから、始まって何十秒で夢の話どこまで続くんかなと思うから、とりあえず念のために聞いとくけれども、白ですかって言ったら赤ですって言ったら、やっぱり夢やなっていうので、あそこにだけ僕の愛の手が入ったんですよ。
ああなるほど、ありがとうございます。
一瞬聞いただけでこれぐらいのことはさるっとやるという番組やったりするけれども、これはね、僕が取材歴が長いからです。あ、
そうですよね。
で、取材というのをおろそかにしてると、こんなもんいくらでも何度でも通用します。この話、他の番組やったら全部通用しますよ。間違いなく通用します。我々は実際にやった体験談に特筆してるのであって、正しい意味での怪談、いわゆる小泉八雲と同じで聞いた創作の話みたいなものでも、いわゆる雪女なんてほんまにいるわけではないじゃんし、ね、耳なし小一の話なんかちゃんと読んでたりすると、文学として素晴らしいけれども、実際の取材の体験談として聞いたら、誰が見ててみたいな目撃者不在のシーンいっぱいあるわけですよ。壇の裏の、落ち武者みたいな人らと、法一しかおらへんの見てる人、誰
確かにね、見てる人
誰、耳ちぎった
方が見たら誰やん。
で、 ね、高一はそもそも目が見えへんのに周りにいる人の描写は誰がしてんのっていうのがあるわけですよね。
はいはい。
うん、だからこれはあの素晴らしく優秀な文学作品である著者目線があるっていうのも分かるものだったりするんですよ、はい、でもちろんこれも怪談ですっていうところですけど、はい、この番組は体験談に特化しているっていう番組だったりするので、はい、あのそこをセンシティブにこだわるので怪異の大きさっていうのにこだわらないけれども実際に体験したことにはこだわるんです。
些細なことにでも全然怪談ですからね、
はい、
ちょっとしたことでも、
はい、あ、そうです
ね、だからあの会話を聞きながら謎を紐解く探偵ものやと思っていただけると、
なるほど、
そうですね、う
ん、だ怖いだけじゃないんですよね、うん、だから、うん、
その謎を解いて、
うん、
あの解いていくと、
つまりあご心配ならさず それは怪異ではないですからもう怖がらなくていいですよというふうにつきものを落とす番組だったんです。うん、だから話としてはありかもわからないけれども、はいはい、そういう考えで論拠であの組み立てて怪談をやってたらいつまで経っても優秀な怪談にならずに、
はい、
カッパされる怪談ばっかりやるということ、他では通用するかもわからないという怪談かもわからないですけども、
はいはい、
少なくても僕の前では一番も通しません。はい、うん、これおかしいです。いわゆる質問攻めにしてあれそういやこれがその通りだったらなんでうちのおかんはそうなんやろ、うん、っていうのばっかりが残っていて、当の体験した本人が言われてみればなるほどっていうことばっかりになっていただいたら、その瞬間もうそれはもう落ちたのです。
はいはいはい、
疑問の方が自分の疑問の方が大きくなったから、自分の体験なのに、
はいはい、
うん、だからこの話はね、頭からケツまでお母さんがあなたより一枚上手、さすが大学生程度のあなたと人生の荒波というのを一人でこぎまくったお母さんとの漫才の息の呼吸の腕の違いです。
だからいつも怖い話ばかり聞いてるから、ちょっと怖がらしたれ思ったお母さんが
言
ったかもしれない。
ついに私のターンが来たと思ったし、
逆にビビらしたれみたいな、
ちょっと最初にちょっとおばちゃんが、はい、おばちゃんの夢見てみたいな、はい、言ってしまってたかもしれないし、ね、
私も見たいんや、
僕言ってたかもしれないですね、下手したら
言うてます、
言うてますかね、
多分言うてます、
はい、
本人はもうその夢見てこうなってるから、ね、覚えてないだけで、
確かに僕ほんまの記憶で言うたら言うたつもりなんですけど、言うてたかもしれないですね、
うんうん、だから寝起きですもんね、言うてもね、その時、うん、
寝起きなんですよ、
でしょ、
そう
でし
ょ、そしたらもう、
はい、お母さんね、おばちゃんって言うてないかもわからんけれども、はい、本人がね、え、俺おばちゃんって言うたっけって言ったらお母さんがにやり笑って言うてへんとかで、実は知ってんのに言うてへん、うん、でね、はい、もうちょっとね、はい、テクニカル的なあのことのアドバイスというのをしておくとね、
ぜひお願いします、
ベランダでの会話が長すぎる、
おうおうおう、
うん、それはね、生きてる人間が創作してへんかったらできひん話です。
うん、
まあ、2人というのもおかしいけれども、会話がふんふんそれでっていう風にっていうね、あのね、呼吸がありすぎるんです。まあ、セリフが長いと言えば、うん、つまりね、あなたは本物の幽霊がどんな声を出すのかって一回も聞いたことがないから、
はい、
会話って幽霊同士が会話するみたいなことっていうのってゼロではないと思ってるかもわからないけど、うん、ほとんどあり得ると思ってるからそんなことができるんですよ、
はい、
うん、つまりこの世ならざるものの声みたいなものを聞いてたら、
はい、
十中八九独り言に近しいもので、会話というもの、いわゆるこの世ならざるものが2つもいて、しかも言葉を発して、しかも受け答えをやってるっていうことって、ものすごいスーパーハードルの高いことが起こってるっていうことだというふうに思わないのは、これまでの外蔵のテレビ番組や映画で散々仕込まれてたり、他の怪談本を、いや怪談話を聞いてるから、勝手にあり得ると思っているだけです。
はいはい。
それは普通起こらない。
うん、うん。
ですよ、
うん
うん、でこの世ならざる者の声を聞いてたら、この世ならざる者の声そのものでもう声がくあのなふうというふうになるっていうことってあるんですよ、うん、だって4階の角部屋やねんもん、
う
ん、もう声聞いただけでうわーっていうふうに、
はい、
なんでこの声聞こえてんのみたいなふうになってたりするのが、うん、ずーっとからふんふん、人殺したの、殺されたかもしれない、窒息、おおみたいなようなことずっとそば耳立てて聞いてるぐらい、うん、何でもないことやったりするわけですから、はい、これもね、
はい、
この会話が 始まった時に、あ、これ夢ちゃうかと思ってたことの一つの理由だったりします。
で、そう、お母さんもやっぱりベランダで話してるの、なんでガラス越しにそこまではっきり聞こえんねんっていうのもあるじゃないですか。
その通りです。
ほんまに聞いてたらね。
で、しかもガラスのカーテンも閉めてたわけ
ですよね。閉めてて、ベランダまでの距離があって、窓ガラス閉まってて、その先のベランダで、ちょっと、ね、上田さんの前、部屋の前ぐらいで喋って、結構な距離があるのに、なんでそれ越しでかなりはっきりとそんな二人の声が聞こえんのかってやっぱり疑問が出てくるじゃないですか。
うわ、怖い番組やね
ん。ほんまにお母さんそれ聞いとったんかってなるでしょ。
ですね、
起きてバーッと興奮状態で喋ったことをお母さんがちゃんとそれをこうね、ちょっと文字なんていうか、なんかそうい
う。大体最初お母さんにおって聞いてみたらどうですか、あの時ほんまにお母さんね。
いや、お母さんほぼ覚えてないと思いますよ。
そんな昔のこと覚えてるかどうかですか。
違う。それは違うんです。そんなどうでもいいことは覚えてないんです。これは、たとえね、一週間前のことでも、はい、私そんなこと言うた、はい、っていうもんだったりするんですよ。なぜならば事実ではないからです。
はいはい、
お母さんはあなたの合わせ技をやっただけだから。
はい、聞いたんですか、お母さんに。ほんで。
聞いた
っていうのは、それから、あれほんまやったんとか、ほんまにお母さん。あ、
でもね、そうです、結構聞きましたね。
それから、
なんでしょう、ほんまなとかって聞きましたし、
あの時あんな言っとったけど、お母さんほんまなみたいな。
あ、そうです、だからね、嘘ついとんちゃうかみたいなのもあったんで、聞いたらほんまとし、ただ、それ以後詳しく聞いてないんで、
あ、そんなもんね。
いや、まあでもね、今日この番組でいろいろした経験がまた今後にない
か、ね、そう、生
かされればいいですね。
本当に。
ただね、筋がいいから、階段を喋るために、のトークの方のスキルはあるけれども、階段の勉強がね、
はい、
1点か2点程度しかないので、
はい、
要するに起こったことをどう考えるのかっていう点がものすごい手薄になっているので、
はい、
いつまでたってもこのままだと、はい、あなたは3点と5点を行き来するままで、
はい、
残りの95点は絶対に回ることはないよ。
だからもっと根掘り葉掘り、
そう、根掘り葉掘り取材をね、
暗がりなどに要素のはっきり見えたんすねとか、そんな聞き方してみてください、
うん、その時どういう状況
やるのか、勉強が必要なので、だからどんなに偉い人に審査してもらったかわからへんけれどもっていうとこですけども、はい、ここほど厳しくないでしょうと思ったりするわけですよ。だって今言った通り、こんなことを言われると思ってなかったでしょ。
確かにね、こんなにボコボコにされると思ってなかった
です。いや、まあこれにこれでまたちょっと体験してきてくださいよ、ぜひ。
いや、はい、ちょっと違うのは、はい、ボコボコにしてるつもりはないんですよ、うん、普通の一般の人はこれに、あの時こうでした、いや、その時はこうでしたって、あ、確かにそうですね、でもこうでしたって全部ね、
リアクションがあるんですよ、
別に普通に説明できるんですよ。だって体験したことだから、
はいはいはいはい、
だから困ることやとか、なんでなんだろうっていうことがなかったりするんですよ、
あの時どうやったか教えてくださいって、またそれに対してお便りが来たりするんですよね、
はい、そう、話に入ってないだけで、はい、あ、よくわかりましたねって、さすが木原さん、確かにその時こうでしたっていうお便りが結構あったりするんですよ、これが抜けてるとわかりませんって言ったら、はい、それを足して書いてくるリスナーの方、結構いるんですよ、
はいはいはい、
うん、つまりね、ボコボコにされているのではなくて、実体験の部分が少なすぎるのに、実体験として話するから、実体験にないことが、欠けてることがこんなにいっぱいあるのに、なんで実体験やってるところは熱く語られてるのっていうのは残ってるからであって、はい、ちゃんとした実体験は、どんだけ突っ込んでも全部普通にクリアに超えるんですよ。うん、
はい。
わかります？つまり回だけ残るわけです、それだけ説明ができひんねっていうところだったりするんですけども、うん、
はい、
回以外のことが全部説明できる上に、だから、その回怪しくないっていうふうな答えにしかならないわけ、
うん、
ですね。だって結局何も誰も見てないやん、
うんうんうん、そうですね、
誰も何も聞いてないやん、全部取り除いたら、つまり、付き物のが落ちたって何かって言ったら、怪異ってなかったやんか、うん。お母さんが合わせ技をやっただけで、夢の話を見たらお母さんがそれに補足をしてくれました以上、っていうとこだから、
うん、はい、
怪異がないでしょ、
はい、
怪異がないから怪談じゃないんです。付き物が落ちましたよね、これとっても大事なんです、うん、この番組の核ですから。
あ、そうですね、確かに。
うん、だ怖そうに喋ってるけども。
確かに。
うん、怪談にはなってるけど、怪異はないんです。
僕だからね、安心して実家帰れますもんね、うん、これで。
そんな怖いことはなかったからよかったねっていう話
で。そう、
はい、ふに落ちたっていう、
怖くなくてよかったねっていう話、
変わらないですもんだって、
変なことなくてよかったですねっていう、はい、う
ん、だからすごい優秀な怪談を語ろうかと思うというんだったらば、
はい、
文章を書くような創作の腕を磨くっていう方もあるかも分かりませんけれども、創作だってリアリティのない怪談なんて山のようにあったりするわけですから、はい、腕を磨く勉強をやったら話し方としては9大点は挙げられると思います。少なくても60点はあるので、
はい、
うん、半分は超えてたりするから、
はい、
うん、話の方をちゃんとしましょうっていうものを持ってるだけでも立派なもんだと思いますよ。
内容ってことですか。
そうですね、内容はすいません、ほぼ0点に近いですから、
もし今後またね、何かあればまたぜひね、
うん、でちなみに、最後の、一言、
はい、
階段に有名な話を混ぜるようでは階段をこれから語っていくという点でマイナス以外の何も0点を割ります。僕から言わせると。
なるほど、はい、
うん、夢が入ってるという一言が入ってるだけで、はい、夢をか、夢を語りに来るなら別なところで、
はい、
いいですか。
わかりました、
うん、100億円を手に入れてようが、はい、一人で7つの海を泳ぎ渡ろうが夢ですよねっていうのって、
はいはいはい、
どうでもいいことだったりします、はい、少なくともこの番組は出てます
よ。そうです、はい、
拙者もこの番組で初めて言われたんですけれども、はい、未だに残ってるんですけど、はい、夢はどこまで行っても夢です、はい、はっきり言われ
て
る。
なるほど、
うん、1秒でもあろうが100億時間でもそれ夢ですから、
はい、
いいですか、
はい、
さあ次の人たちのゲストがあと、2人控えているんですけども、
告知いきましょうか。じゃあ、
はい、
気をつけてください。
告知いきましょう。
拙者からですが、
はい、
はい、拙者の主催する大衆プロレス松山座2021年の最終公演が12月5日大東市のアクティブスクエア大東で、3時から行われます。特別ゲストは今回またダンプ松本さんをお招きしていろんなレスラーが大挙参戦しますので、ぜひ、他の出演者やですね料金との詳細は松山勘十郎で検索していただきますとツイッターやブログ等といろいろ出てきますので、ぜひ調べて、難しい世の中ではありますがぜひご来場いただけたらと思います。本物に会いに来てください。よろしくお願いします。
はい、私の方はひらがな3つの点々で検索してください。日月陽子です。いろいろ情報が拾えると思います。
10月9日、新宿ロフトプラスワンから生配信版の新耳袋の、第6回目の配信を、行います。10月18日下北沢楽園という舞台で、年に1回やる木原博勝の開会会という会談の、話の、をやります。で10月の末の最終金曜日22時から今散々話題になった横澤さんのところの稽古場から生配信で3度目の挑戦を行います。生放送でこの世ならざる者が配信できるかどうかという挑戦に、三度挑みますので乞うご期待。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっとあなたの城誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話やあなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidan アットマーク jocr.jp、ファックスは 078-361-0005 078-361-0005、 おはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして
怪談を集めて47年木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この1週間あなたが無事でありますように。